改めておはようございます。6月からのシリーズで神の御国の文化を築く上で大切な精神、そして心についてお話ししています。願わくばそれらの一つ一つが教会から始まり、そして私たちの家庭、そして職場、学校、使わされるすべてのところで表されていきますようにと祈ります。そして今日は第3回目の感謝の心ということについてお話しします。ところでこのコロナ禍で何かとストレスの多い今、皆さんのストレスに対処する方法っていうのは何でしょうか。ちょっと以前にズームの集会であるビジネスマンの方からコロナ禍で生きるコツとして、言葉遊びで赤さたな浜やらわのですね、50音になぞえて教えてくれたものがありましたので、ちょっとシェアさせていただきたいと思います。赤さたなのですね、あは歩く、かは噛む、さはサボる、たは食べる、なは和む、はは話す、まは学ぶ、やは役に立つ、らは楽観する、わは笑うです。ちなみに私はコロナ禍で服が M から L を通り越して LL へ副反応しそうな勢いなので、他の食べることを控え、そしてたしなむということにして気をつけたいと思っているこの頃です。そんな中で私たちの世界ではいろいろな中でこう否定的なニュースがあふれています。このところのニュースは不安を煽ったり恐れや混乱を起こさせようとするものがますます多くなってきています。それと同時に人は否定的なものの方が目についたり、こう耳についてしまうことが多いです。だから巷では週刊誌やそしてワイドショー番組が人気があり、そしてゴシップが後を絶ちません。最近では不安定な社会情勢を背景にドゥームスクローリングというですね、呼ばれる行為が増えているとのことです。このドゥームスクローリングとは SNS などでネガティブで暗い情報ばかりを収集し、そして見てしまう行為のことを言います。例えば政治に関して批判的情報を発信する人を SNS でフォローすると、毎日その人の発信を目に触れることになります。しかもそのような情報を検索してみると、今の SNS の機能は検索の情報を収集し、そして関連するサイトやニュースを次々と自動的に表示してくるので、さらにネガティブなものを引き寄せるという悪循環に陥ってきます。その挙句、やっぱり日本の政治はダメなのかと、今後国も経済も立ち行かなくなるなどと、ついつい暗い気持ちになってしまいます。そしてそれらの否定的なニュースばかりを聞いていると、私たちの心に確実に影響していきます。私たちの心の状態を知りたければ、日頃どのようなものを見てそして聞いているかを意識的に確認することで、私たちのこの心の状態を知る手がかりになります。また私たちの心の状態いかんによって、私たちが見える風景や情景が全く変わってきます。今私たちの心はどうでしょうか。喜びがあるでしょうか。感謝があるでしょうか。それとも憂いや不安や不満などが私たちの心を占めているでしょうか。そんな中で聖書で最も有名な箇所の一つである第一テサロニケの5章16節から18節の言葉があります。この言葉はコロナ禍の出来事をはじめ、あらゆる否定的なニュースや出来事の状況の中で不安やストレスを抱えがちな私たちの心を守る力強い励ましと、そして希望を与えてくれる言葉です。第一テサロニケその5章16節から18節をまずお読みしたいと思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにつおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと。ここに神様の私たちに対する 御心とそして願いが何であるかを明らかに書かれています。しかし現実はこれがどれほど実現できたかは人によってまちまちです。その反面、いつも愚痴、絶えず不満、すべてのことに不満であったりとなってしまうのが人の傾向です。この御言葉に基づくメッセージをさせていただくことは私にとってもチャレンジであり、それである種の危険を伴いました。なぜならこういう類のメッセージをする場合は神様は必ず用意する御言葉とは正反対の状況を許されることを通してチャレンジしてくるからです。実際先週私自身も自分の予定していたことが全くうまくいかずにイライラさせられたり、そして戸惑いやストレスを感じたりしたことが何度かありました。そんな中で自分の人生はなんてうまくいかないんだろう、一生懸命やっているのになぜ報われないんだろうかと思ったりしたことはないでしょうか。ですからもう一度この御言葉を読みたいと思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アメン。しかしもし今読んだこの箇所でキリストイエスということを抜いて読んでみたらどうなるでしょうか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これが神があなた方に望んでおられることです。もしただ神様が望んでおられるだけだとするなら、これは単なる道徳、宗教になります。立派な教えで素晴らしいかもしれないけれど、現実的に私たちに何の力もそして意味ももたらしません。しかし大事なのはこのイエス・キリストにあってということです。なぜなら神様はご自身の愛するイエス・キリストを通して私たちのすべての問題をあがない、そして神様の私たちに対する良き目的と計画のためにすべてのことを働かせて益としてくださるからです。そして感謝することは天の父である神様がどんなことよりも気にかけておられることであり、私たちに与えてくださった一人子イエス・キリストがどのようなお方であるか、そしてそのキリストにある喜びと力がどれほど素晴らしいものであるかを体験していく機会となります。この御言葉を通して神様は私たちがご自身を知り、ご自身と共に生きることを何よりも願っておられることを知ることができます。そしてそのことは絶えず神様に感謝を捧げ、そして神様の願いをすべて自分の願いとし、すべてのことを神様の善なる性質の表れとして受け入れる人たちのうちにご自身とその力を豊かに表してくださいます。なぜなら神様はご自身の愛するイエス・キリストを通して私たちのすべての問題をあがない、そして神様の私たちに対する良き目的と計画のためにすべてのことを働かせて益としてくださるからです。そして感謝することは天の父である神様がどんなことよりも気にかけておられることであり、そしてそのことを通して私たちに与えてくださった一人子イエス・キリストがどのような方であるか、そのキリストにある喜びと力がどれほど素晴らしいものであるかを体験していく機会となります。この御言葉を通して神様は私たちがご自身を知り、そして神様ご自身を知り、そしてご自身と共に生きることを何よりも願っておられることを知ることができます。そしてそのことは絶えず神様に感謝を捧げ、そして神様の願いをすべて自分の願いとし、そしてすべてのことを神様の善なる性質の表れとして受け入れる人たちにのうちにご自身とその力を豊かに表してくださいます。そしてそのことができるようにイエス・キリストを与えてくださいました。ですからこの御言葉の素晴らしい祝福が私たち一人一人のものとなるように、私たちが身につけたい3つのことを今日は話したいと思います。これらの3つはピリピの4章4節からそして13節にある御言葉に基づいていて、 私たちの心のデトックスのためにもとっても有益です。一番目のですねポイントから見ていきたいと思いますが、神様の視点で物事を見る。ピリピの4章4節から7節までをお読みします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちが何かを思い煩うときは、どうしたらよいかわからないで、解決や将来が思いかけずに描けずに葛藤しているとき、理不尽な出来事に対して理解に苦しんでいるとき、そして望まない状況がこの先いつまで続くのかと憂い、そして辛い中にいるときなのですが、そのようなときにこそ何も思い煩わないで、そして感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと聖書は言っています。ここで全ての理解を超えたと、そして神の平安が分けられていることを見出します。私たちが自分自身であれこれと考えあぐねてしまうときに、自分の理解に頼ろうとするのではなく、それらを神様に委ね、そして放棄し祈るときに、たとえ私たちの感情や知性や思いが混乱していたとしても、私たちは祈りを通して私たちの心の内側に住まわれるキリストによって平安を見出し、そしてその平安によって私たちの心と思いが包まれていくのを体験します。だからこそ自分の心を守るために絶えず信仰の目を養っていく必要があります。そして信仰の目を養うとは、神様が見ているように物事を見て、そして良い心の態度を築いていくことにあります。自分の思い通りにならないこと、そして物事がうまくいかないこと、そして理不尽なことに対して良い心の態度を持ち続けるために、まず正しく祈ることが大切です。そしてそのことが他の人への祝福へとも変わっていきます。よりよく私たちが祈ることは、今日の私たちに対する最善でもあります。2番目のですねポイントですが、善を見る目を養う。ピリピの手紙4章4節から8節、さらに続けて読みたいと思います。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学んだこと、そして受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。周りの人や自分自身に対して最善を見る目、そして最悪を許す心、理不尽な悪いことを忘れる思い、これらは他の人々にとって良いものでだけでなく、自分の魂そして心にとっても良いことです。そしてこのように祈ることを通して、神様に対する私たちが信仰を失わない心を守ることができます。しかしながら、残念ながらクリスチャンになってある年数教会に行くようになると、霊的な意味を取り違え、そして悪い病気にかかるということも起こり得ます。この病気の症状の一つは、正しくあり、そして霊的に優れているとは、いかに多くの間違いや、そして他の人の非を見つけることができるかだと思い込んでしまうことです。自分が誰かの過ちや、そして問題や欠点を周りの人の中に見出すことで、自分はいかに優れているかを思ってしまうことです。しかし聖書は言います。私たちは見ようとするものを見てしまう傾向にあるということを。そしてもし悪いものや非ばかりを見るなら、それらばかりが目に映ってきます。しかし良いものに 目を留めようとするなら、そこに働かれている神様の善の現れ、そして素晴らしさを見出すようになります。そして 神様を褒めたたえるようになっていきます。神様は今も私たちのうちに、また周りの人々や状況にたくさんの良いことをなさってくださっています。そして最後のポイントですが、3番目、満ち足りる心を養う。フィリピの4章11節から13節を読みします。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、そして富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなこともできるのです。何が私たちを心から満たすんでしょうか。たとえ私たちが巨万の富を得て、そして自分が望むあらゆる欲しいものを手に入れ、そして人の称賛や承認を浴びるほど受け、自分を高めてくれるようないろいろな人とのつながりを持ったとしても、それらは一時的であり、手に入れた途端さらに何かが足りない、あともう少しというふうにキリがありません。あるいは過去に得た富や業績や素晴らしい経験を振り返って、あの時は良かったのに、でも今はどうしてしまったんだろうか、これではダメだ、満足できない、昔は健康で思う存分体も動かせたのに、今は何もかもが無気力だ、そのように否定することで、今というこの時を最大限に喜ぶこと、そして楽しむこともできなくなってしまいます。今のシーズン、ある人は健康で元気旺盛な人もいるでしょう。しかしその一方で病の中におられる方々もいます。ある人は多くの友人に囲まれて楽しい時を持ち、ある人は親族や友人を先に見取られ、そして孤独で誰も自分を顧みてくれないような状況の中にいる方々もいます。またある方々はやることなすことがすべてうまくいって、そして順風満帆な人もいれば、打つ手打つ手がことごとくうまくいかず、どん底を経験している方々もおられるかもしれません。しかしパウロはそのような中でにおいて一つの真理を見出しました。それは、どのような境遇の中においても私を強くしてくださる方によってどんなこともできるということです。そしてそれは、私のうちに住む主イエス・キリストにあってどんなこともできるということです。この私を強くしてくださるということは、神の力が人間の力と融合して一つになるという意味があります。最近電気自転車ですね、がますます普及していますが、電気自転車は通常は自力で漕ぎます。しかし坂道などで電気のスイッチを入れると、人が足で漕ぐ力に加勢して、そして押してくれます。この融合して、そして一つになって、そして力を与えるということこそが、この強めてくださるという意味です。それは逆境の中で、そして忍耐強く打たれても打たれても立ち上がり、そして前に進む力を与えてくれます。そしてその力は決して尽きることはありません。むしろ私たちが限界行き詰まりに遭遇した時から、キリストの力が私たちを覆ってきます。そして私たちが満ち足りるというのは、充足して、そして満ち足りているからではなくて、むしろ欠乏の中でキリストにより頼み、そして信頼することを通して本当の豊かさ、そして満足を見出すことができるとパウロは言っています。たとえ私が10あるうちの3であったとしても、キリストが私のために7となってくださいます。そして私が1であったらどうでしょうか。キリストは私のために9となってくれます。さらに0だったらどうでしょうか。キリストは私のために10となってくださいます。むしろ全能の神の力を 100% 受け入れることを信仰と言います。キリストは私たちのために全てとなってくださったからです。それはないものをあるものとして、 生かす神の力です。そしてそのキリストの力によって生きるものは永遠に乾くことも尽きることもありません。今日は父の日です。何よりも天の父なる神様は私たちを完全に満たすために愛する主イエスキリストを与えてくださいました。そしてイエスキリストが来てくださったのは私たちが本当の父と呼ぶことができる方をご自身を通して表してくださるためでした。天の神様こそ私たちの父です。父の日に今一度このことを覚えて感謝を捧げてまいりたいと思います。ハッピーファザーズデイ。最後にお祈りしたいと思います。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。愛する天の神様、この御言葉を通してあなたは私たちが天の父なる神様がどのようなお方であるかを知り、そしてあなたと共に生きることができるようにしてくださったことをありがとうございます。あらゆる境遇の中においてどんな時もイエスキリストを通して喜ぶこと、そして祈ること、感謝することができる恵みを与えてくださり感謝します。どうかイエスキリストにあって神様が見ておられるように正しい視点で物事を見て、そして良いことを見る目を養い、どんな時も満ち足りる術を学ぶことを通して私たちの心を守り、そして感謝と喜びで満たしてくださいますように。そして与えられたこの人生のすべてをイエス・キリストにあって、そして感謝し、そして楽しむことができますように。あなたはこの世のすべてに打ち勝たれ、そして勝利の主です。その方が大丈夫だ、だからいつも喜べ、そして絶えず祈れ、そしてすべてのことに感謝せよと願い励ましてくださる方であることを感謝します。だから今信仰を持ってそのことを宣言します。信仰とは神様が信じていることを信じることだからです。神様に不可能なことは何一つありません。あなたはすべてのことを良きことのために感謝と喜びに変えてくださるお方です。今どうか信じる一人一人のうちに働いて、あなたご自身の力と喜びを表してくださいますように。愛する主イエスキリストの尊いお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。神様を褒めたたえます。今週もどのような中においても主にあって喜び、そして祈り、感謝を表す一週間でありますように。主の恵みが皆さんのうちに豊かにありますように心から祈ります。主の祝福ありますように。